仏法僧、小間取、来長、吉田源次郎。この夏、霧島の温泉にいた頃、月夜の物語から偶然仏法僧の話が出た。霧島神宮の老山に仏法僧が救っているから見物に行こうということになり、高千穂の裾を横切って、霧島神宮まで歩いて行った。さらに、佐野神社の老山にも救っているということで、この時は高千穂の峰を越え、おそらく霧島連峰の最難所と思われる県所を日向の方へ越えて、東霧島神宮の裏の森に下り、さらに南国の焼き付けるような7月の午後の日の光を浴びて、佐野神社まで歩いて行ったことがあった。この日の行程は、山案内人にとっても、2日行程の山路であった。私は初めて、霧島神宮と佐野神社の老山に救っている仏法僧というものを見た。数年前までは、単に、宮鳥と呼んでいたそうであるが、鳥博士の黒田公爵が初めて仏法僧であることを発見されたということであった。羽を広げて、のどかに老山の間を飛んでいる姿を見れば、いかにも宮鳥とでも言いそうな鳥である。広げた羽の中ほどには真っ白な門がある。羽は翡翠色で、鳩よりも小さい。私の郷里には、カチガラスという鳥がいる。貴前カラスとも言っている。カチガラスにも羽に斑紋がある。仏法僧のそれに似ている。霜の降った朝など、田の中によく鳴いている鳥である。霧島の仏法僧より、はるかに大きく、これは里の家の周りを飛んでいる鳥であるが、他郷には見かけない鳥である。佐野神社や霧島神宮の人たちに尋ねたが、仏法僧と鳴くのは夜かまたは夜明け方だそうである。時候にもよるらしい。一体仏法僧は高野山か、永山か、豊橋から入っていたあたりの山寺、宝来寺山か、に限って泣いているものと聞いていた。個人牧水氏が仏法僧を聞きに行った寄稿文の中には、豊橋あたりから山に入ったことが書いてあった。霧島に行って仏法僧の話を聞いたときは、ちょっと驚かされたが、仏法僧を聞くためには、六里や七里の山道を歩くことは何の苦にもならなかった。霧島から帰って間もなく、私は8月の初め、箱根の仙石原に行った。長安寺の和尚さんと話をしているうちに、ここでも仏法僧の話が出た。いや、仏法僧は、箱根にも泣くということでございますよ、と和尚さんが言った。しかし、これは、私が見たわけでもなく、聞いたわけでもないので、何とも言えないが、ともかく、仏法僧という鳥は、南洋あたりから渡ってきて、静かな山で子を育てて帰るのであるから、今まで知られていない日本の諸所の、新山幽谷に救っているのであるかもしれない。今に仏法僧の救っている山が2箇所も3箇所も発見されるかもしれない。9月の22日、3日、4日と私は上高地から槍ヶ岳の間を往復した。登山者の姿は全く失われてしまって、山は久しぶりで 山自身の静寂を取り戻していた。殺生小屋では雪に降り込められたりした。上高地から槍までの間で聞いた小間鳥の声はいかにも嬉しかった。22日の朝、槍見沢まで出かけて行って、あまり小間鳥の音が良かったのと、槍の誘惑を感じたので、23日の朝、再び槍見沢を通り過ぎて槍に登ることにしたが、23日の朝の小間鳥の声も実に嬉しかった。一つの沢には一つの小間鳥がほとんど例外なしに鳴いていた。一つの谷、一つの沢には、その谷を支配し、沢を支配する小間鳥があるものと見える。だから、一つの沢で、一つの小間鳥の声を聞き、それが終わって、次の沢にかかる折には、次の小間鳥を楽しみにして、耳を傾けて丸木橋を渡る。必ず、次の沢の小間鳥が、白樺や奈良の木陰に泣いている。玉を転ばすという言葉を思い出さずには折れないほどの朗らかな泣き声である。日が陰ってくると泣かない。朝の日の光が爽やかに輝き始める。初雪に燃え始めた紅葉がほんのりと薄化粧した雪景に映る。山は春よりも明るい感じに包まれる。青空は海よりも深く輝き渡る。小間鳥は初めて泣くべき晴れの舞台を見出して泣く。25日は徳郷峠を越えて島々に出ることにした。偶然にも友人 N 君に五千尺の二階で幾年ぶりかで会う。N 君は前穂高に登るはずの予定を一日延ばして徳郷峠まで別れを惜しんでくれることになった。霞沢の紅葉を見がてらということで峠にかかった。霞沢から峠の紅葉は全く盛りであった。今日も小間鳥が鳴いている。N 君は無性に嬉しがる。今日は牧場あたりへ行って一日小間鳥を聞いて帰りましょう。N 君は秋の山を訪ねたことを心から嬉しがっているように見える。峠から七八丁ばかりのところで私たちは別れた。二三丁離れたところで声をかける。しばらく経つと谷の方から N 君の声が聞こえる。また一丁ばかり歩いてさらに声をかける。谷の方から N 君の声がやや細くかすかになって響いてくる。さらに声をかける。かすかにN 君の声がこだましてくる。ついに聞こえなくなる。送られつ、送りつ、果ては基礎の秋。の個人の句を思う。山は再び元の静けさに帰る。小間鳥は鳴く。24日の仏行、殺生小屋で、雪に降り込められた私たちは、かなり不安な心に捉えられていた。見ている間に、奥穂高も、つい目の前の中岳も、大場見も、しまいには、三四軒先の岩さえ見えなくなった。悲壮な思いに打たれながら、案内の男が炊いてくれた飯を食う。秋の山に来て雪に閉じ込められるなんて全く珍しいことだ。年取った方の案内人は 若者を相手に、愚痴とも絶望ともつかぬような口調で話している。こんな時は精一杯食っておくに限る。そう言っては、また私たちは、うまくもない山の飯を無理に胃の腑に詰め込んだ。いくらか雪が小ぶりになった、と言って、若い方の案内人が、殺生小屋の土間の戸を開けた刹那であった。私たちは、吹雪の中に、訴えるような鳥の声を聞いた。雷鳥が鳴いています。なんという可憐な声であろう。なんという寂しい声であろう。岩の間に吹き溜められた初雪そのもののごとく、わびしい声である。30年来、故郷の山で目白ばかり飼っている友人がある。彼は、反駁の頭をしながらも、山に入って目白を泣かせるときだけは、少年時のような輝かな顔をしている。目白にも簡単な言葉はあるようだ。おはようとか、お天気がいいとか、危険だとかいう言葉だよ。それから、一番子は、きっと、見晴らしのいい奥山の静かな場所を譲られている。二番子、三番子と下るにつれて、里に近く、だんだん悪い場所を割り当てられている、と、友人は語っていた。その後気をつけているが、深い山に入れば入るほど鳥の鳴く音は良くなるようだ。静かな山、輝かな山、美しい水、美しい雪、美しい草木、美しい空。そんなことが鳥の鳴く音には一番深い関係を持っている。